おはようございます。高原豪一郎です。何年か前、私たち夫婦に数日間別荘を提供してくださった方がいらっしゃいました。森の中にある別荘で、空気は新鮮、しかも建物は部屋数だけで10室近くあるのです。私たちが入る前に行き届いた掃除がなされてあり、新しいシーツやコーヒーセットなど快適に過ごすものは全部揃えてあったのです。私たちはそこでボリュームいっぱいに上げてギターを弾き、ゴスペルの練習をしたことを覚えています。ところで、素晴らしい環境の中で私たちは自由に使うことが許されていたんですが、私はこの部屋や建物を汚さないように、傷つけないようにと気をつけました。というのは、この別荘はあくまでも借り物であって、オーナーの行為によって過ごさせてくださってるからです。ところが、私が何かの勘違いを起こして、ここは気に入ったからこれから私のものにすると宣言し、立てこもってしまったらどうなるでしょう。オーナーの主権を無視して居座ったら、もはやお客さんではなく立派な犯罪者です。実はこれと同じようなことを人は神に対してしているのです。私たちは神が作られた地球に神の行為で過ごさせていただいています。神が作られた空気や水やエネルギーを使って生きています。しかし、それらは私たちが快適に過ごすために神が親切で提供してくださったものなのです。この全世界のオーナーを無視して神などいないという人生観で生きる生き方は、神に対する不尊、また不法侵入者の振る舞いだということができると思うのです。この神を無視して生きることを、聖書は罪と語るのです。さて、聖書の中にこんな言葉があります。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。国際関係の中で相手の主権領土に乗り込んで侵略すると、武力による抵抗を受けます。大戦争に発展することもあるでしょう。しかし、人類はこの全世界の主権者に対して、その主権も存在も認めずに反逆しているというのです。ところが、聖書はこの反逆の行為を実に優しい表現で示しているのです。人は皆反逆者だとここで言うのではなく、人は皆羊のようにさまよっているのだというのです。羊はどこからさまよっているというのでしょう。羊飼いの元から離れ去って迷子になっているんです。自らの生命線である飼い主を離れ、そして生きているというのです。そして、この迷子の状態を次の行で、おのおの自分勝手な道に向かっていると表現しているのです。つまり、迷いながら迷っているという自覚がないのです。間違っていながら、しかもこれは正しい道だと信じて生きているというのです。神という絶対的基準を見失っているので、自分自身が中心になっているので、間違っても間違っているということがわからないのです。そして、私自身の中にこの自己中心性を日々思わずにはおれません。例えば、ちょっと大事なメールを送ってるのに一向に返事が返ってこないようなことって日常の中でありますね。その時、どうして返信しないんだろう、彼にとっても大切なことなのにどうして対応が遅いんだろうと、そう思ってる時にだんだんイライラしていきます。しかし、相手はその時に猛烈に忙しくしてるかもわかりません。あるいは何十通もの他のメールを見ているかもしれません。あるいはもっと深刻な相談事を受けている最中かもしれないのです。それなのに返事が来ないことに苛立つのは、自分のメールが世界一重要な内容だと思っているからです。しかし、重要なのは自分にとってのみ重要なのであって、世の中は一切感じしない内容です。そんな当たり前のことが見えなくなっているのは、神ではなく自分が中心になって生きているからなのです。そして、この自己中心の人ほど 付き合いづらい人はないのではないでしょうか。しかし神様は、神から離れて自己中心になり、実に付き合いづらいものとなった私たちを愛し、救い主を送ってくださったのです。それは人間のすべての罪とがを救い主に背負わせて、罪の解決をもたらすためであったのです。名古屋に住んでいた A さんという方は、教会の日曜学校の先生をしていました。子供たちからも大変に親しまれていたのです。ところが大学生の時に急性白血病という難病にかかり入院なさるのです。そしてドクターからは助からないだろうと死の宣告を受けるのです。胸が潰れるような思いでご両親が息子の A さんのお見舞いに行くと、 A さんはベッドの上で泣いていたのです。それを見た両親は悲しみで心がいっぱいになり涙が止まりません。ところが A さんはこう言ったんです。お父さん、お母さん、僕は自分が死んでいくことを悲しんで泣いてるんじゃないよ。僕はイエス様を信じて罪許されてもう救われているから天国に行けるんだ。だから悲しみも恐れもないんだ。でもお父さん、お母さんはまだイエス様を信じていないよね。だから死んでしまったら僕のいる天国に来れないじゃないか。だから悲しくて泣いてるんだよ。 A さんの言葉を聞いたご両親は息子の信じているものをもっと知りたいと思って教会へ行くようになったというのです。相手不思議ですね。人の問題が自分の問題になるからです。私たちが誰かを愛するようになると、その人の苦しみが自分の苦しみになり、その人の喜びが自分の喜びになり、その人の幸せが自分の幸せに感じるようになるのです。愛は相手と一体化させていく力です。そして神様はあなたを愛するあまり、あなたの将来を我がことのように案ずるお方なのです。そしてあなたの将来に待ち受けている死後の裁きの問題を解決するために、神は救い主イエス・キリストを送ってくださったのです。聖書はこう語っています。しかし、主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼とはイエス・キリストのことです。キリストはあなたが生まれてから死ぬまでの間に犯すすべての罪、咎を負って、あの十字架の上で永久処分してくださったのです。誰であっても、どんなに醜い過去があったとしても、神は喜んであなたを受け入れてくださいます。なぜならその醜い罪はイエス・キリストが完全に償い終えてくださっているからです。あなたの罪の身代わりの死を遂げたキリストは墓に葬られ死後3日目に復活されました。誰でもこのイエス・キリストを信じる者は罪許され永遠の命が与えられ、神の子供とされ、天国に国籍が与えられ、恵みの支配下に置かれ、地上の生涯の全工程において、キリストがエスコートしてくださるのです。どうぞあなたも、このイエス・キリストをご自分の救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。